東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
小腸の経脈、目のところ、あと肩のところとか顔の横ところとか膀胱経と合流しますけれども、膀胱経の経脈の中に息が入っていきます。膀胱経の名前、足太陽膀胱関水です。太陽関水の意味というのは小腸経のところで話しました。一つ補足として、太陽というのは体の一番の外側に位置します。動物で考えると、下向いて4本足で歩くときに、お腹の方は一番地面に近いです。背中の方は一番太陽に近いです。つまり体の一番の外側、一番の上、位置高いところにあります。上半身の後ろの外側、これ小腸経の支配範囲です。下半身の後ろの外側、これ膀胱経の支配範囲です。ですから膀胱経のキーは太陽関水になります。6分の中の膀胱の機能としては、体の中の水分を調節する、水分を外に出すという役割になっています。水分出す方法なんですけれども、体の水分出す方法って2つあります。1つは水を水蒸気に変えて、その水蒸気皮膚を通して外に蒸発していく、これは水と、あともう1つはおしっことして外に出したりする、汗をかいたりするということを除いて、普通の場合は皮膚通して水蒸気として出ていくという分と、あとおしっことして外に出していく分ありますけれども、膀胱経はこの両方の機能になっています。膀胱の風としては、まず腎臓を通って膀胱の中に入ってきたときに、このままおしっことしてすぐ出ていくわけではなくて、膀胱というのは小腸のすぐ下にありますので、小腸の熱で膀胱の中に入った水は一旦水蒸気に変わっていきます。解剖学の腎臓というのは、もうこの膀胱の機能の一つでもあると考えた方がいいですね。で、大体体の中の9割以上の水っていうのは腎臓とか膀胱の心臓のところに来て、ほとんどの水回収されて、ごく一部の水だけおしっことして外に出されます。肉体の膀胱の中に入ってきた水も同じです。中に水、膀胱の中に入ってくると、小腸の熱でこの水一回加熱します。加熱すると水は水蒸気に変わっていきますので、膀胱は膨張していきます。膨張していくと、この水蒸気、膀胱の上の穴から出ていきますので、この水蒸気またぐるっと循環していきます。溜まって溜まって溜まって、最終的に最大で 400cc までこの中に入ることができますけれども、上の水蒸気どんどんどんどん入らない状態だとすると、膀胱を非常に重く感じますので、その時に初めておしっこが出てきます。膀胱の中に入っているおしっこを加熱して水蒸気に変えて、体の中で再利用して皮膚通して外に出すことができますから、おしっこの回数があんまり多くないんです。逆に冷えてる人であれば、膀胱の中に入っているおしっこを温めるという熱は足りないですから、水蒸気はあんまり作れないですので、液体状の水が入ってくると膀胱すぐ重く感じます。重く感じると尿意が出てきますので、すぐおしっこに行きます。この時おしっこタラタラして、量も少ないし非常に弱いんです。だから頻尿の人っていうのは、お腹冷えてる、頻尿の症状を改善していくためには、まずお腹を温めるという必要があります。その時に膀胱とか腎との機能を良くしていく必要がありますけれども、その前に小腸の機能を良くして、お腹の温度を上げるということは必要不可欠です。経脈の膀胱経、一番の役割として、水蒸気になっているこの水、体を通って外に蒸発していくんです。背中っていうのは体一番外側ですので、動物の場合は背中の部分は太陽に向かってますので、水が一番蒸発しやすい、量としては一番出やすいところではあります。膀胱経の経脈の流れとしては、目頭のところからスタートして、おでこの前を通って頭のてっぺん通ります。頭の後ろから下がってきて、脳の中に入っていて、首の後ろ通って、首の後ろ通っているところを2つ分かれます。1つは肩甲骨の内側通って背骨挟んで下に下がってきて、腰の中に入って、ここで腎と連絡します。腰から1つの分岐なんですけども、お尻の中に入って、膝の裏に入って、もう1つの分岐っていうのは上の分岐なんですけども、首から肩甲骨のところ通って背骨挟んで、股関節の中に入って、太ももの外側に入って、 膝裏に入っていきます。膝裏のところでこの2本の経脈合流します。つまり背中の方では膀胱経の経脈で2本あります。一つは徳脈から 1.5 寸離れたところ、もう一つはからさらに外に2寸離れたところです。この2本膝裏のところで合流して、今度ふくらはぎの外側通ってくるぶしの後ろ通って小指まで終わります。あともう一つ膀胱経の経別なんですけども、経別の役割で主に表裏の経脈のつながりを強化するという役割と、内臓とのつながりを強化するという役割ですから、胃中の膝裏から肛門の中に入っていて、膀胱の中に入って腎と絡んで脊柱起立筋のところを通って心に入って首に上がって、首のところでまた本経とつながっていきます。一回ちょっとまとめますと、膀胱経、経脈もそうですし、経筋や経別もそうですし、体の後ろ全体を支配するという感じです。目頭からスタートして頭の真ん中よりちょっと外側の頭のてっぺんで通って、頭の後ろ後頭骨通って首の後ろ通って背中の広範囲全部膀胱経支配します。腰を通ってお尻通って太ももの後ろ通って膝裏通ってふくらはぎの後ろ通ってくるぶしの外側通って小指まで行きます。ですからおでこの眉毛の内側のそこも膀胱経通るところです。頭のてっぺん、頭の後ろも膀胱経、首の後ろも膀胱経です。こういった膀胱経通っているところのいろんな体の不調というのは、まず膀胱経と関係しているということを普段意識の中に入れておいた方がいいです。例えば頭痛とかおでこの前の痛みとか首の痛み、背中の痛みとか腰の痛みとか股関節、お尻の痛みとか膝の裏の痛みとかふくらはぎの痛みとか、これ全部膀胱経と関係しますし、あと肛門の中に入っていきますので痔とかも膀胱経関係します。頭の前と後ろを通るわけですから精神的な病気です。転換とかこれも膀胱経と関係します。アキレス腱とかかかとを通るわけですから、アキレス腱の痛みとかかかとの痛みとか、よくかかと痛い方いますけども、これ大体膀胱経の滞りから来てるんですね。広域講座の映像版毎週一回 YouTube の方にアップしてますけれども、その映像版だけではなくて音声または文字のデータもダウンロードできるように用意しました。未病予防協会というホームページがあります。未病予防協会のホームページの中に東洋医学公益講座というタグがあります。ダウンロードして例えば音声アプリとか使って 1.5 倍とか2倍ペースで聞きながらパワーポイントの画像を見てレビューするともっと効率よく復習することができます。ぜひこのページを活用してください。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。